どうもこんばんは。ヤバヤさんのヒデです。自己否定が終わった後に僕に起こった変化がどんなものだったかっていうのをちょっと急に話そうと思いまして、今深夜の1時20分なんですけど、外に来て散歩してますって。なのでちょっとゆったりめに話しますわ今日は。まだ起きてる方もね、いらっしゃるのかな。皆様こんばんは。ちなみに今日のこの話を何でしようと思ったかというと、これの一本前に収録上げてるんですよ。で、対話のアトリエって言って、クライアントさんに、出演してもらって、てかそれもね、今日収録したんですけど、ズームで。で、そこでのテーマが自己否定だったんですよね。で、まあそこでいろいろ話しまして、僕も言語化されたことがあったんで、それはちょっと残しておこうかなということで、今外に行きましたが、めちゃくちゃ寒い。ちょっとどこまで歩こうかな。もしまだ聞いてないという方がいたら、ぜひこの配信の後に対話のアトリエも聞いてほしいなと思うんですけど、まあ、結論から言うと、自己否定が終わった後、僕に起こった変化の、まあ、一つとして、自分の、いや、これね、言葉にすると野暮だなっていうのは、対話のアトリエの中でも言ったんですけど、野暮だなと思いつつ、言葉にすると、自分の、例えばなんだろう。まあ、ミスとか、だらしなさとか、そういう部分に対して、愛おしさみたいな感覚が芽生えてきたんですね。で、これ、まあ、一個、例を挙げますと、その、対話のアトリエの中でも話したんですが、僕、過去に、クライアントさんとの対話、オンラインでね、ズームでやってますけど、寒っ。おぉ。その時僕ね、トリプルブッキングしたんですよ。ダブルブッキングならぬ、トリプルブッキングっていうことをしてしまいまして。で、もうそれはもうやってしまったと。本当に焦りましたね、その時は。同じ時間帯に入れちゃったんで。でもうそれは本当全力のごめんなさいだし、うわ、やっちゃったっていうのを思ったんですけど、その時に、自分を責める方向の感覚はなかったんですよね、全く。で、これ過去を振り返ってみたら、例えば僕一社目、まあ、営業やってましたけど、人材業界で。何かクライアントに対して、迷惑をかけてしまったとか、自分のミスで、なんかしちゃったっていうことが起きると、おぉ、寒い、ちょっと。じゃ寒すぎてなんか震えちゃうな、ちょっと。起きるとね、そのミスをしてしまった自分を責めてたんですよね。なんでこんなことしちゃったんだろうとか、ああ、管理が甘かったなとか、いや、頭では分かってたのにとか、なんかそういう、まあ、だから自己否定ですよね。それがあったんだけど、そのトリプルブッキングした時は、それがなかった。で、これくれぐれも大事なところなので、しっかり、細かいニュアンスを補足したいですが、その、自分を責めないっていうのは、それは何も、適当にやっていいよね、みたいな話じゃ全くないってこと？そのなんか、クライアントさんに迷惑をかけたっていうのは紛れもない事実だし、それに対して本気でやってしまったって思ったし、本気でごめんなさいの気持ちがあったし、それはもう紛れもなく本当にそうだった。けど、それがゆえに自分がダメだっていう、そこがなかったって話ですね。これはね、結構僕の中でやっぱ大きな変化だったなっていうのを感じますね。もし、社会人1年目の頃の僕が、トリプルブッキングなんぞしようもんなら、もうやばいっすよ、もう。うわぁ、もう攻め、自分責めが始まりますね。 うわー寒い。あ、エリさんこんばんは。対話のアトリエ聞いてみます。ありがとうございます。そっちでまたいろいろ話してますので。いやでもこれはね、結構ね、大きな変化だったかな。で、愛おしさっていう、うん、この観点でもう少し話そうかなと思うんですけど、その対話のアトリエの中でも話しましたが、例えばね、その、もし、まあ赤ちゃん、まあ0歳でも1歳でも2歳でも、まあその、ちっちゃい子がさ、なんかおもちゃひっくり返してさ、おもちゃ箱ひっくり返してさ、もうぐちゃぐちゃにして遊んで、そのまんますやすやなんか部屋の隅で寝てたらめちゃくちゃ可愛いじゃない。まあ、なんでしょう。僕はまだ、結婚もしてないし子供いないからね、その時にどういう気持ちになるかっていうのは、いざその時は来なきゃわかんないっていうのはあるけど、少なくともそこで、なんでこんなぐちゃぐちゃにしてこいつ寝てんだよとはまあ思わないね。可愛らしいですよね。愛おしいなって思います。そんな、おもちゃ箱ひっくり返して。なんかその感覚に近いなと思いました。あるいはそのちっちゃい子供たちがね、なんか一生懸命何か頑張ろうと思ってやったのに、あうまくいかないってなって、わーってなって泣いちゃってたら、まあその本人にしてみたらすごく辛いし大変だなっていうのは、そこはすごく共感はしますけど、それとは別軸ですごくこう、その状態にいる子供に対するやっぱり愛おしさみたいなものはあるなと思って。まあどうなんでしょうね、これは。皆さんもそういう感覚が子供に対してあるのかちょっとわかんないけど、僕の中ではこれに近いものが自分に対して向くようになった。だから例えば、そのさっき言ったトリプルブッキングをした自分に対して、マジでやってしまったのはやってしまったんだけど、トリプルでブッキングした自分結構、おもろいなと思った、その時。だからその本当にごめんなさいの気持ちと同時に、そこに愛おしさみたいなものが存在したってことですね。だから、これ段階で分けるといいなと思うんですけど、自己否定が起きるときって、なんか2段階ある。1段階目に、そのなんかやらかしたとか、ミスしたみたいな。そういう事実が起きると。出来事が起きると。で、その後に、こんなミスをしてしまう自分はダメだとか、同じミスを繰り返すゆえに自分はまだダメな人間だとかね、そういう定義みたいなものが入ってくるわけですよ。自分に対してレッテルを貼るわけですね。これがないっていう。うわ、寒い。ちょっとすいません、外に出てくるもんでもなかったから。あ、寒い寒い寒い。なので今日ね、その対話のアトリエで、ゆかさんという方と一緒にお話ししたんですけど、落ち込むみたいなことはなくなりましたね。その要するに落ち込んでる状態で、その時何が起きてるかって言ったら、自分に対する責めみたいなものがやっぱりちょっと混じってくるわけですよ。あー、やってしまった、わ、こんなことしちゃうのはちょっとまずかったなとか、あー、そうだな、迷惑をかけてしまう自分ダメだったなとか、うん、さっき言ったように管理が甘かったなとかで落ち込むわけですけども、まあ、こういうことが起きないっていうことですね。でもこれは、まあさっきも言いましたけど、落ち込まないからといって、嫌な気持ちにならないとか、悔しいと思わないとか、そういうことじゃないって話ですね。悔しいときは本気で悔しいと思うし、例えば、誰か人からね、なんかすげえトゲのある言葉を言われて、それでうってなるときとかね、そのトゲが刺さって、わーってなるときとかね、それを抜くときも、大変だったりするしね。そういうことで、葛藤することっていうのはまあある。まあけれども、それが故に自分がダメだというふうにならないっていう、ここはね、結構でかいですね。だから、自己否定の思考回路みたいなものが、立たれたっていう。 そこの、なんて言うんでしょう。まあ、回路が立たれたっていう表現でいいのかな。だから、自己否定が強かった時っていうのは、何かが起きた時にすぐにその、それが故に自分がダメだという風な回路が、もう出来上がっちゃってるから、全部そっちに流れていくんですけど、そこが切断されたというかもう消えたので、それが故に自分がダメだじゃないっていうことですね。まあ、むしろ、愛おしさがあるっていう。だから前もなんか話したんですけどね、部屋あまりに汚い時とかも、過去の自分はね、こんなにも部屋汚くしちゃうの自分ダメだから、もう早く片さなきゃ、でも片さなきゃって思えば思うほど体が動かないと。これはどういう構造かって言ったら、きっと皆さんも経験ある方いるかもしれないですけど、親にね、宿題やったの？もう早くやりなさいよ。夏休みの宿題早めに終わらせなさいよって言われてるみたいな。母から自分に言われてるみたいなね。それを自分の脳内でやっちゃってる。自分に対して、そんなに部屋散らかしてダメでしょ。早く片しなさいよっていうことを自分にやってる。それは動けないよね。宿題早くやりなさいって言われてね、よし動くぞみたいな、別にワクワクしてこないしね。親から口酸っぱく言われて、で、酸っぱいからね。今言って思ったけど。口酸っぱく言われてね、そんなテンション上がんないからね。それは動けないですよっていう。ただこれが他者からの言葉だったらまだわかりやすいけど、自分で自分に対してやってる場合ってなかなかね、見つけにくいんですよね、それをやってるっていうのが。だからその、動かなきゃって思えば思うほど動けないし、うん、だから自分、ここがダメだ、直さなきゃって思えば思うほど直せないし、まあ、もっと言えば別に直さなくていいことだから、それは。まあ、みたいなことですかね。ちょっと寒くなってきたな。ちょっと弟から連絡来てる。紐がほどけている。エリさん、なるほどと。自分で自分にというのは無意識的にやってしまってる可能性がありますよね。そうですね。そうなんですよね。もうそこの、やっぱり思考回路がもう整備されちゃってる状態ってことですね。自己否定をするための、その、道が、めちゃめちゃ綺麗に整理されて、すぐそこに結びつけられるように、万全な状態が整ってると言えばいいんですかね。だから何かミスをしたらすぐに自己否定の方に入るっていうこととか、誰かに何か嫌なこと言われたらそれもすぐ自己否定の方に入るっていうこと。ああ、だからね、これも多様な取り合いの中で話しましたけど、正月にですね、弟とラーメン食ってて、僕お会計するときにですね、僕の前でお会計してた二人組の、まあ、男女の3、40代の二人組がですね、アルバイトの高校生ぐらいの男の子に切れてたんですよ。で、なんかよく聞いてみたら、なんか、厨房で死後すんのあれよくねえから、みたいな。おしゃべりしてて、みたいな。いや、でも、そんな感じで言うほどかっていう。そのあまりにもうるさいとかだったらまだしも。いや、全然普通になんか、喋るぐらいするっしょって。で、そんな言い方するみたいなのがあって。すごいね。それ僕は、二人が発しているものに対して怒りが湧いたんですよね。で、まあもちろんその二人には言わなかったけど、その前のお客さんが二人店出た後すぐにですね、その次僕の会計だったからね、その高校生の男の子に、いや大丈夫と、 話して OK だって。仕事なんてそんな別に喋っちゃいけないなんてないんだし、厨房でおしゃべりしてようが何しようがいいと。いや、あまりにもひどいことやったらまた別だけどね、それは。でもそんな風なお店じゃなかったから。だから喋っていいよ。いや、もうあんな客に負けんなって。みたいな、なんか謎にエールを送ったんですよ、その彼に。その高校生ぐらいの男の子に。もうその子はすごい恐縮しちゃっててさ、その怒られて。で、なんでこの話したんだっけな。あ、で、そういうのもね、そうそう。で、そのラーメン屋の店長か、バイトリーダーみたいな人がさ、その、お客さん追っかけてさ、外でさ、すごい平謝りしてたんですよ。すいませんでした、みたいな。いや、それもそこまで言う、することかっていう。その、いや、むしろ別にそんなお客さんとして別に認定しなくていいでしょって思うくらいな、すっごい嫌な感じだったんですね。そのお客さんの言い方とか。で、その厨房の子たちもそんなギャースか騒いでたわけじゃないから、あまりにもちょっとそのお客さん側がお店に対する過剰な要求だなと思って、でもそれに対して、まあ、一定仕方がないかもしれないけど、ごめんなさいって平謝りするみたいなのは、ちょっと行き過ぎだなっていう。で、自己否定の思考回路って結構こういうのがあるなと思ってね。そんな謝ることじゃないけど、過剰に謝るとか、過剰に相手のご機嫌を取るみたいな。いや、むしろ、その、例えば今回のラーメン屋のケースで言えば、その、あまりにも一線を越えたおしゃべりじゃないんだし、その程度全然許容できる範囲なんだから、別にその高級フレンチでもないし、結婚式会場でね、なんかその、やってくださるスタッフさんとかでそういうわけでもないしさ、結婚式会場でさ、ものすごい感動シーンの時にさ、そのスタッフさんがさ、ブライダルのスタッフさんがさ、なんかその会場内で、ペチャクチャ喋って爆笑してたら、それは問題だよね、とか。なんかスマホいじってすごいだるそうにしてたら、まあ、それちょっと待てよってなるけどね。いいじゃねえの、そのね、街のラーメン屋でさ、そのぐらいさ、っていう。なので、なんかね、この自己否定の思考回路を、こう、立つときに大事なのは、やっぱ相手を否定する視線なんですよね。相手をっていうのはもう少し具体的に言えば、その相手のその言動はおかしいとかね。いや、相手が言ってる言い分も一理あるが、その言い方で言うことじゃねえとかね。だからまあ、もしね、その本当に気になるっていうか、まあ、正しい伝え方もわかんないけど、言うんだったらさ、自分らはちょっと気になったって、それが。っていうぐらいの話でしたね。それはそんなさ、怒った感じでね、アルバイトのスタッフを責め立ててさ、何がそ、もう気持ち、自分らは気持ちだけでしょって、それ。だからまあ、そのラーメン屋の方針があるからね、僕はその、ラーメン屋うんぬん、その店舗についてはどうこう言えないけど、もし自分が、その店長であれば、謝りはまずしないかな。で、そのアルバイトスタッフにまず聞くね。なんかどういう感じだったのかっていう。で、確かにそこ一線越えちゃったねってとこあれば、そこは、よそうねっていうことを言うし、別にそれ以外はいいよ。その、喋って楽しくやろうぜっていう。まあだからあれね、期待値の問題もあるかな、その、お店が提供してるものがね、その高級フレンチで静かな空間を提供しますみたいなことだったら、それはダメだよねってなるけど。まあラーメン屋ですからね。エリさん、他者に過度に文句をつけたい人って、お暇なのかなと思っちゃいますと。まずは自分を顧みることからやってみてはと思ってしまいます。そうですね。だからね、そういう人に遭遇したときに、自己否定の思考回路が強い状態だと、自分にも非があったかなっていうことを、思っちゃうケースもやっぱあるんで、だから、そこはね、むしろ、跳ね返すぐらいの勢いで、お前がおかしいって思って大丈夫なことだったりするんですよね。 やっぱまあ、かつて僕も自己否定が強かった時代があるから、よくわかるけど、その、何でもかんでもね、自分の自己否定の方に引き受けちゃうからさ。とんでもなく、まあ相手が 100% 悪いぐらいなの、のだったらまだわかんないけど、もうまあ大体自分にも非があったな、みたいな。特にその、自責の念で考えようとかよくね、社会人になると言われるしね。他責にしないで自責にしようみたいな。あれもね、危ういっすよ、あの、自責とか他責みたいな考え方も。いや、重くそ他責にした方がいい時だってあるしね。てめえがおかしいんだよ、つって。でもそれは、いや、これを都合よく解釈して、何でもかんでも人のせいにしましょうって話でもないしね。自責だの、他責だの、そういうね、二元論で片付けて、他責は良くないから自責で、みたいな発想自体がどうなのってことですね。エリさん、何に謝るべきか仕事では特に気をつけてます。いや、大事ですね、ほんと。だから僕もね、確かに安易に謝ったり、あ、これ逆もしか、あの逆っていうかその安易に感謝もしなくなったですね。私、安易に頑張りますも言わなくなったし。いや、大事なポイントですね、ほんと。あ、靴紐さすがに結ぶか。ちょっと、靴紐結びますわ。よいしょ。寒い。よいしょ。まあなので自己否定が終わった後、僕の中で起こった変化というタイトルに対しての、まあ結論で言えば、愛おしさが芽生えた。自分に対する愛おしさが芽生えたっていうことですね。まあそこが一つ、明確に今日言語化できたところですかね。でも本当ね、いろんなクライアントさんと話して、その、自己否定的な悩みを聞いて、その具体的にどういうことがあったのかって聞くと、まあね、ほぼ、まあ 100% と言っていいぐらい、相手の方がおかしいです。親の方がおかしいです、言ってることが。だからまあ自己否定っていうのは、なんかそういう、おかしなものに触れた時に、何か自分の中で辻褄が合わなくなって、その辻褄を合わせるために自己否定っていうものを生み出してるに過ぎないんだなっていうのもだんだん分かってきましたね。なんかね、その明らかに自分にめちゃくちゃ落ち度があって、それで怒られる場合って、まあ、確かにこうシュンとなったりね、あるんだけど、なんかね、変な自己否定にはいかないんですよね。なぜなら辻褄が合うから。だから例えばね、その親に殴られて怒られたみたいな、その事実だけ見れば、え、殴ったのやば親ってなるんだけど、でも例えばさ、自分がさ、他の友達を小学生の時にね、例えばね、作り話ですけど、小学生の友達を自分がただただ気に食わないからっていう理由でボコボコにしちゃいましたみたいな、ただむしゃくしゃして殴りましたみたいなことをやって、で父親がおいお前っつって、お前一発ちょっとこっち来いっつって、バーンってパシンって殴ってさ、平手でね。こういうことだぞっていう、お前がやったのは。っていうのはなんかまだ文脈があるしさ。そこで殴られる分には、その子供もね、納得感はあるはずなんですよね、そこに。辻褄が合うと。なぜなら自分がまず友達を気に食わねえっていう、ただその理由だけでボコボコにしたから。それはお父さんが一発僕に平手入れるっつうのは、わかると。ただ、例えば何でしょうね。勉強ができないとか、テストの点数が悪かったとか、ちょっと親に対してね、自分の意見を強く言ったとか、その程度で殴ったり蹴ったりするような場合、辻褄が合わなすぎるんですよね。なんでその程度でその殴られなきゃいけないのか。辻褄が合わない。じゃあどうするか。自分がダメな人間なのであるという結論を導き出すっていうのが、まあ子供なりの生きる術なわけですよね。要するに、こう、辻褄が合わない 怒りみたいなのって気持ちが悪いから、それどうやって整合性取るかっつったら、最終的な落としどころは自分がダメな人間だっていう、生きる価値がないとか、生まれてこなければよかったんだっていう風になっていくからね。だからまあ自己否定がある方はね、大抵ほぼ 100% 周りがおかしいですので、まあでもそれなかなか一人でやるのはね難しいんで、そういうどこに原因があったのかとか、そういう特定をしたいっていう方はね、ぜひいつかね機会があったら、まあ対話会でも対話プログラムでも来ていただけたらなと思いますけども。で、だからそういうのが分かってくると、この自己否定の思考回路っていうものは、自分がね幼少期とか子供時代に、生きる術として身につけたものだったんだと、もうこれはお役目果たしたからいらないなっていうことがだんだんとこう分かってくるんでね、その特定さえできちゃえば。寒いけどちょっと歩いてちょっと温まってきましたね。もうちょっと歩くか。でね、今日ね、でも対話のアトリエの方の最後の方でも話したんですけど、この一本前のね、ゆかさんにお伝えしたんですけど、その何か自己否定の矛先が自分に、まあ、自己否定だから自分に向いてんだけど、自分にその、攻め立てる、そのね、刃が向いてるときって、それって、その相手の何か筋が通ってない部分がある、合図であるって、サインであるってことですね。それを最後話しましたね。さっき言ったように、自分が本当にやらかしてて、で、自分がその怒られることに納得感があれば、変な自己否定はないんですよ、そこには。で、その変なね、なんか、自分を責め立てるような自己否定があるときって、その相手の何かにおかしな部分があるんだけど、それをはっきりとおかしいと言えないから、だからなんか自分の方に刃が向いちゃってるっていうケースが、まあ多いので。なので、自分に刃が向いてるときはですね、ちょっと待てよと。これもしかすると、相手がおかしいんじゃないかっていうふうに、視点を切り替え、で、相手のおかしい部分を逆に否定するっていうことをすると、トゲは抜けると思いますね。これが、できるだけ、例えば、誰かに何か言われましたと。その当日中にそこに気づけたらね、次の日に引きずらないし、まあ理想で言えば、その言われた瞬間にそこに気づければ、トゲがそもそも刺さらない。その場で例えば言い返すことができたりね、むしろかわしたりとかできるしね。でもまあその瞬間にできなかったとしても、できるだけそのまあ帰り道なり、家帰ってなりで、できるとね、いいんでしょうけど。まあ、自己否定を終わらせるっていうのは、僕もその対話屋さんの活動の一つの、大事なテーマ。まあ、対話屋さんの理念的な部分ですね。なので、まあこれからも自己否定をどう終わらせるかっていうところは一つが、まあスタイフのテーマの中でも扱っていきたいなと思いますね。エリさん、自分を責め立ててしまうときは、相手の話に納得感がないというのは考えたことがなかったです。その場ですぐできなくても気になることがあったときは考えてみたいです。これ僕も結構ね、自己否定とはちょっと違う文脈かもしれないけど、なんか、自分にトゲ刺さったなみたいなときって、自分がおかしいんじゃないんですよね、それって。で、こういうときに出てくるのが、いやいや、自責で考えなさいっていう発想ね。これがまた阻むわけですよ。人のせいにする生き方なんて良くないとかさ。だから自責で囚われてる以上、まあ一向に自己否定は終わらないっていう。 真の、そのね、原因までたどり着けないのでね。だってね、元をたどっていけばさ、僕らは別に、自己否定が備わってる状態では生まれてこないわけですよね。僕たちが元々備えて生まれてくるのは、その不快な時に泣くとか、心地がいい時に笑うとかさ、眠い時に寝るとか、興味があるものを手に取ってみるとか、そういうのってね、みんな兼ね備えてね、生まれてくるわけですよね。でもなんか自分がミスした時に自分を責め立てるみたいな、そういうものは持って生まれてない。けど、それが植え付けられるっていうのは、基本的には他者のそういう介入、否定するような介入があり、その否定の思考回路が自分の中にインストールされ、それがもはや、自分のものとして根付いてしまい、外部から入ってきたものだという認識すら持てなくなっているっていう。だからまあ怖いっすよね、それは。怖いっていうかまあ、なかなか見つけづらいって言えばいいのかな。アロンさんこんばんは。前回は相談に乗ってくださりありがとうございましたと。いえいえ。もうあれ一週間ぐらい前ですかね。年内ってかその2025年の時でしたっけね。いや、まあ、ぼちぼち、まとめに入りましょうかね。ロンさん、そうですね。あれからまあまあ経ちましたね。いや、ほんとね、そうっすよね。気づけばもう一週間ぐらいですかね。もうね、2026年入りましたからね。エリさん、確かに納得感がないときに、それこそきちんと物事を見れたら、怒りとかそちらに向いていくこともあり得るなと思いました。それがなぜか自己否定の方へ向いて、行ってしまっていたなと。うん。そう、だから、自己否定を一緒にほどいていくと、そういうおかしなポイントが見つかってくるんですよ。で、そこ見つけてね、いや、そうおかしいっすよねって話したら、いや、そうなんです。おかしいんですっていうふうに、やっぱ、なることが多いですよね。だからやっぱおかしいものに対しておかしいって言えると、それはね、やっぱ自己否定にいかないからね。だから僕はよくね、今日の放送でも言いましたけど、他者否定に行けって、どんどん。いいの、もっと他者を否定して。それは、これもしっかり補足しますけど、他者のすべてを否定せよってわけじゃない。他者の命とかさ、その何人権そのもの存在そのものそれを否定せよとは言ってない。じゃなくて、その他者の発した言葉や、他者が自分に向けてきた何か邪悪なものそれは否定していいよっていう。重くそ否定していいって。だからね、さっきも例に出したけどさ、例えば勉強ができないぐらいで殴るような父親、そんな重くそ否定していいよっていう。何の辻褄も合わねえじゃねえかって、お前がやってること。殴るとか蹴るとか。で、これ僕ね、もうよく言うんですけど、その親ね、暴力とかさ、暴言とかやってる親さ、よく聞けって思う、お前が子供にやってること、お前はしつけだと言うのかもしれないが、それ会社でやってみ。普通に刑事事件になるぞって。正座させてさ。じゃあ会社の外に出してさ。お前ここで正座しろっつってさ。で一発なんか殴ってさ。それ会社でやってみろ、無理だろって。じゃあなんでそれを子供にやるんだって。いや、それがさ、ほらさっき言ったように、ね、文脈があればまた話は違うよ、その子供がさ。他の人を暴力しちゃってさ、それで一発ね、パチンとさ、入れるの、それはわかるよ、まだ。全然おかしなことやってんだもん、僕もいろんな人の話聞くけど。 だからね、しつけという名目で、刑法に触れるほどのことをやってる親たちがいるっていう。やめやめやめ、もうそんなのダメ。もうマジで。で、もうそういうのはさ、あのね、過去に遡って、何その時に被害届出すわけにもいかないし、まあやっぱりどこまで行っても親だからさ、なかなか難しいっていうのはあるじゃないですか、その、今更みたいな。だから、過去はもうね、その事実は変えられないけど、でもその過去の事実に対して、重くそ否定しに行くっていう、そういう言語化ができると、トゲが抜けてくんですよね。自己否定がなくなってくんですよね。でもやっぱ最初は抵抗感があったりもすると思うから、その親を否定するっていうのは。僕も最初あったしね。でもやっぱね、その親が本当におかしかったことを否定するとね、一回でも否定できるとね、だんだん感覚がつかめてくるんで。要するに僕はさっき言った、その親の命そのもの、存在そのもの全てを否定するっていうことじゃないっていう感覚がわかると思う。ああ、こういうことかっていう。で、否定がしっかり進むと、まあ、ここは良かったなって思う部分も、素直に、うん、そう見れるようになる。し、まあ、別にないパターンもあるけどね。でも、まあまあ、なんでしょうね。まあ、ここは良かったかっていうことがね、分かったりもするしね。だから、否定が先なんですよね。否定をしっかりできるようになると、うん、まあ、その後に、いい部分が見えてくるっていうね。そうするとフラットになるんですよね。親に対してもそうだし、周りに対しても。まあこれが、そのね、ちょっと、考えが浅い人たち、まあそのカウンセラーとかでもね、僕もこれ過去に聞いたことありますけど、そのクライアントさんからね、いや、親がそういうふうになるのも、あなたを愛してたからじゃないですかみたいなことを言っちゃうカウンセラーの話とかも聞いたことあるけど、そうじゃねえっていう。その愛があるとかないとかそういう話じゃないんだっていう。だからまあ、世間は、この社会は親に感謝させたがると思うし、もしかしたらそのカウンセリングとか受けても、そういうカウンセラーは、最後何とかして親に感謝させようとする動きをするかもしれない。で、そういうのに出くわしたらもうそれ全部聞かなくて大丈夫です。もうそういう人たちの声は。それは決して別にその感謝なんていらねえってことじゃなくて、否定の先に本当の感謝があるから、しっかり否定をしてない状態で、まあでも親もいろいろあったし、感謝しようみたいなのって、やっぱね、ちょっとと残るんすよね、その、残ってるんですよね、トゲが。その状態だとね、なんだろうな。まあ、抑圧、自分の心を抑圧して、まあ、過去あったこと、過去親にされたひどいことは、まあまあまあ、もう昔のことだしってことにして、感謝しようと。自分も子供を持つようになり、親のありがたみが分かってきたなとか、だから親に感謝しようみたいなね。違う、まだ早い。感謝とかちょっとまだ早いっていうことですね。いや、もはやなんか今思ったけど、別に今世で感謝できなくてもいいんじゃないかっていう。もうその、もうさ、だってさ、まあ大抵の場合ね、まあ一応順当に行けば親が先に亡くなるわけですよね。あの世に行って、まあいろいろあったけどよっつって、ありがとうなって一言言ったら、もうそれでいいよと思う。だからもう、いいんじゃないかな、感謝とか思って、言うぐらいなことです。はい、そういうことです。もうその、世の中の、その、そういう風潮には流されずに、もっと真実を見ようぜってことですね。まあそんなわけで、もう30分、いやもう40分か。潜って聞いていただいている皆様ありがとうございます。こんな遅い時間にも関わらず、コメントくださったエリさん、ロンさんありがとうございます。まあ、最後ちょっとまとめというか、お知らせ的な話になりますが、2月の7日、ミシェルとヒデの対話会、今5名埋まってて、あと残り1席となりますんで、参加したい方、ぜひ来てください。それこそ、ね、自己否定のお悩みとかあったらね、そういう場で、 話していただけたらなと思います。逆にね、初めましての人同士だとそういうの話しやすいっていうのもあると思うんで、やっぱ過去から続くね、信頼できる友達だからこそ話せることもあると思うけど、逆に初めましての空間だからこそ、お互いのバックグラウンドをあまり知らないからこそ、結構赤裸々に話せちゃうみたいなこともあると思うんで、だし、ミシルとヒデの対話会のコンセプトは自己需要なんでね。だから自己否定が、ああ、強くあるなとか、まだちょっと残ってんなっていう人は、ぜひ来ていただけたらなと思います。で、あとは僕2月14日の土曜日に、対話屋さん主催で対話会やろうかなとちょっと思ってまして、お昼13時ですね。正式にまだ決まってはないんですけど、ぼちぼち正式な募集をスタートできるように整えていこうかなと思っております。今構想としては、3名から5名くらいな規模感でできたらいいかなと思ってるんですけども、対話屋さんの対話会、もしよかったら2月14日、お越しいただければなと思います。あとは対話プログラムなんですけど、今日ですね、さっき、公式 LINE を通じてお知らせを出しましたが、1月11日、なんか111でなんかいいなと思って、ちょうど日曜だし、1月11日の夕方5時に、募集をスタートすることにしました。で、僕の公式 LINE で1月11日の夕方5時に、ちょうどの時間に、応募フォームを一斉配信しますんで、申し込みたい方は公式 LINE 登録してお待ちください。これ今までもこれからも変わんないですけども、対話プログラムの申し込みをスタイフとか、X とかインスタとか、公ではもうやらないので、公式 LINE のみでしか募集しませんので、興味ある方はそちら登録してお待ちいただけたらなと思います。で、やっぱね、僕はその自己否定を終わらせるっていうこと、これがまあ、対話屋さんの一つの大きな命題で、まあこれが僕にとっての、まあ、理念であり使命であり、すごく大事な部分で、自己否定が終わった先に、本当にこう今まで感じ取れなかったような、まあ、苦しいこともあるけど、美しいものもあるよっていう、そういう世界を一緒に見に行こうぜっていうのが、まあ僕の一つの、対話屋さんをやってる理由でもあるんでね。なので、自己否定を終わらせに行きたいなと。まだちょっと残ってんなとか、そういうことがある方はぜひぜひ来ていただけたら嬉しいですね。1月11日夜17時に募集をしますのでよろしくお願いします。お知らせはそんなところかな。あと、ちなみに今年2026年はクライアントさんの数をどんどんこう絞って、行く。去年よりも絞っていこうと思います。で、もう多分この流れはもう毎年、加速するというか、2027年ももっと絞っていくみたいに多分なると思いますんで。なので、ぜひこのタイミングで、内省したり対話したいという方は、まあ、多分先着順になるんでね。まあ、これ毎回蓋開けてみなきゃわかんないと言いつつですね、まあ、直近2回はもうほんとすぐ埋まっちゃったので、なので、準備しておいていただけるといいかなと思います。そんなわけで、以上です。夜遅くにありがとうございました。皆さん、潜って聞いていただいて皆さんもありがとうございました。以上です。バイバーイ。あ、エリさんありがとうございました。おやすみなさーい。